Let's open the door to the future. Hello world.
イーオンプロジェクトの
ハローワールド。
さまざまな職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は藤尾と
河原谷と
中田と
平田です。
今回は食品卸という職業について教えていただきます。ゲストは株式会社アグリゴンで食品卸をなされている吉本圭司さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
Let's open the door to the future. Hello world, it's around.
それでは早速吉本さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、
と今回は食品卸という仕事内容の説明をしていただけたらなと。
はい、まあ、食品卸というか、まあ、うちの会社の場合になるんですけども、はい、まあ、基本的にまあ業務用ということで、まあ、一般の飲食店さんであったりとか、あとまあ逆にこう食品の卸さんとかに販売することもあるんですけど、
はい、
あのどちらかというとちょっと商社に近いポジションでお仕事させていただいてるんですね。例えばそのハムとかソーセージをあの製造するメーカーさんに原料を販売させていただいたりとか、
はい、
いろんなまあその皆さんの目の前にそのままの形で来るっていうことはないんですけど、そう加工されて形を変えるような素材を販売させていただいてますね。はい、
幅広い食品を扱っておられるってこと
ですか。そうですね。はい、もともとまああの生鮮というかまあ冷凍の加工用の商品が多いんですけど、あの畜産品であるとか水産品であるとか、
はい、
はい、ちょっとまあたまにマニアックなやつとかであのマカロニとか頼まれたりするときもあるんですけど、ちょっとあの分野が飛びすぎてようわからないなと思いますね。
それは実際に見に行ってっていう形なんですかね。
そのはい、そうですね、国内の商品の場合はそういう場合もあるんですけど、基本的にはあの電話で取引することが多いんですね。だからまあその場所はまあどこにいても関係ないというか、もう携帯電話一つでそのかかってきて、あの例えば何々がまあどれぐらい何百キロぐらい欲しいんやけどないかなって言われた時に、こちらの在庫であったりとか、あるいは他社に問い合わせをして販売をさせていただくっていうような、はい、
それ一般さんに向けてとかなんですか。それは違いますか。
一般さんはほぼほぼないですね、はい、あのまあ、友達とかからお付き合いで頼まれることとかあるんですけど、基本的にはまあ飲食店でもまあ数店舗以上のチェーン店さんであったりとか、あとま
あ
そのメーカーですね、加工会社さんとか、
あ
とまああの飲食店さんなんかでアルバイトされてる方だったらイメージ湧くかと思うんですけど、業者さんに注文してあの持ってきていただいてトラック運転して来られる方とかいると思うんですけど、ああいう業者さんにうちからま
あ
販売させていただいたりとか、
はい、企業どうしようっていう
そうですね、企業向けの販売で。
なるほど、はい、
吉本さんの大まかな1日のスケジュールなんかを教えてもらってもいいですか。
はい、まあ、決まったスケジュールっていうのは基本的にないんですけども、まあ、大体その日中っていうのはその営業活動をしかりで、あと、まあ、ちょっとまだほぼほぼ一人で仕事している関係もあって、まあ、経理の仕事であったりとかそういった部分をこなしたりもしてますね。でただまああの外に出てることが半分ぐらいなので、まあ、外に出て本当にその辺の喫茶店でも営業の電話してる時とかもありますし、まあ、そういう風にあの日々日々なるべく外に出てあの仕事するようには今してますね。
はい、その食品卸っていう仕事についてちょっともう少し聞きたいなってところがあるんですけど、
はい、
具体的にどんなことをされてるんですかね。
普段ですか、
はい、
そうですね、例えばまあお客さんのところで欲しい商品とかが、はい、例えばまあ相手先さんが食品のメーカーさんだった場合に、その先には例えばそのスーパーさんであったりとか外食企業さんとかがあるわけなんですね、はい、で例えば今の時期であれば8月ぐらいからその夏の新メニューを投入して、まあ、7月ぐらいですかね、新メニューを投入したいと、3ヶ月ぐらいのスパンやけど商品を企画しないといけないと、でそのための原料を向こうも手当てして自分のところでこう見積もりして提供しないといけないんですけど、そういう時に原料の問い合わせをいただいたりとかして、まあ、当然他社さんとバッティングして価格の競争であったりとかいろいろ条件の競り合いっていうのが出てくるんですけど、でそういったものをこちらからご提示して決まればそちらに原料を販売していくと、
はい、
僕のところ自体でその配送をしてるわけではないんで、もう倉庫から直接商品を渡させていただくとか、あるいはもう提携してる運送会社さんにどこどこの倉庫から引き取ってお客さんのとこまで持って行ってくださいっていう形で、まあ、物流を組んでいくっていうような形で、そういう意味ではほとんど商品見ない場合も多いですね。
あ、そうなんですね、う
ん、はい、
はい、
ではその食品卸の職業に就いた流れというのはどのような感じだったんでしょうか。
今の仕事を選んだ、
はい、
そうですね、独立する前にいてた会社なんですけど、そちらがまあその食品 の、 商社だったんですね、
はい、
でまあその食品の業界を選んだっていうことには実は全く理由がないんですね、はい、でたまたまその就職活動をしていた時に製薬会社ばっかり受けてます。製薬会社とマスコミと、で、あとベンチャー企業をちょっと受けるっていう、はい、でたまたまその受かって進んでいったベンチャー企業が一つ食品の商社だったんですね。でいろいろと比較していった時に一番好き勝手ができそうな会社がそのベンチャー企業なんです、はい、新卒1期生だったんで、はい、これは好き勝手できるに違いないと思ってで行ったんですね。で会社を選んだだけであってその業種っていうのは全く選んだわけじゃなかった。でそこから、まあ、独立していったっていうことで、まあ、ある程度その自分が経験を積んだ業界ってなると食品分野だったっていうことで、まあ、独立したっていう流れですね。
では今その食品を卸している時の資格なんかっていうのは必要なんでしょうか。
使う内容によっては結構必要だったりするんですね。
はい、
例えばその工場をやる場合にはその衛生管理関係の資格とか、はい、役所の届け出とかが必要だったりするんですけど、
はい、
基本的にまあその商品を直接僕が触るわけではないんで、その部分では資格っていうのは特に必要ないですね。
ああ、そうなんですか。
まあ、あった方がかっこいい資格とかはいろいろあるでしょうけどね。僕がもしワイン扱うならソムリエあった方がいいでしょうし。
ああ、そうですね、
はい、今のところちょっとダサめの商品なんで大丈夫です。
はい、そのスキルの面とかで必要なものってあるんですか。はい、
もうとにもかくにもコミュニケーションですね。で、やっぱり基本的な取引っていうのが電話中心になってくるんで、まあ、電話であったりメールであったりとか、そういった部分でこうお互い の、 その意思疎通がスムーズに測れないとやっぱやりにくい仕事だと思うんですね。ニュアンスが違って伝わっちゃうとその商品の価格自体とかそもそも商品自体が違うとか、そういう風なトラブルにもつながっちゃったりするんで、でやっぱりどうしてもその生き物由来のものを扱うんで、その向こうが納得しないクオリティの商品が出てきた時とかに あんまりいい加減な対応してしまうとやっぱり当然後々の取引に響いてきますし、問題が起こった時にもしっかりとケアしていく。で相手がどんな気持ちで、ね、そういうことをおっしゃっているのかっていうのを分からずに適当にはできない仕事かなっていうふうに思いますね。
は
い、
うん、なるほど、
はい、
やっぱりまあ食品を扱っているということで、やっぱりまあ全部一緒なわけじゃないですもんね。
そうですね、もう完全に加工品になってしまうと比較的そういうことはないんですけど、まあ、僕が扱っている仕事商品っていうのがかなり本当に素材に近い部分なんで、
はい、
うん、多少のばらつきっていうのはやっぱ出てきてしまいますね。はい、
それを見極めたりするのもやっぱりまあスキルになるんですかね。
まあ、そうですね、 ただほとんど今扱っている商品というのが輸入の商品なんですね、海外からの。あで、やっぱりその管理できない部分っていうのも非常に多いんで、うん、その部分についてはなるべくわけのわからないブランドを扱う、はい、信頼できるメーカーの商品を扱うとか、その部分しかない面はありますね。
やっぱり安心なのが一番いいと思うんですね。はい、
それでは、はい、食品の卸売りをされてるんですけど、はい、そのお仕事のやりがいとかありましたら、はい、ぜひお話しください、
は
い、
そうですね、仕事のやりがいっていう部分なんですけど、全く新しいものを生み出すことっていうのが少ない業種ではあるんですね。ある程度もすでに世の中にニーズがある商品を動かすのがメインになってくる。当然全く新しい商品をこちらから提案してそれが採用されて出てくることっていうのはあるんですけど、どちらかというとすごくレアな場合であって、本当に食品っていう部分だけでいくと、そのお客さんが困ってらっしゃる時にそれクリアできたらやっぱり達成感っていうのは強いんですね。生産計画は立っているのに、輸入の商品なんで通関が切れてこない、商品がない、でも納品は向こうしないといけないわけですよね。なんとか調達してほしいと言われた時に、こう結構難易度の高い商品というのは当然出てきちゃうんですけど、それをこちらからの提案で解決して差し上げた時とか、もう本当に感謝されますね。そういう時は商売っていうのが基本的に人の役に立ってとか、誰かが困ってることを解決するのが仕事っていうもんだと思うんですね。食品に限らない部分はあると思うんですけど、困ってる誰かを助けた時にやりがいを感じるっていうのはあると思いますね。
そういう仕事されてて、なんか夢とかありますか、はい、こういうことしたいなとか、
今後の部分ですかね。
そうですね、今後とかも、
そうですね、もともとその僕自身がその独立したきっかけとか、その今食品業界に入ったっていうきっかけが割とルーズな感じだったと思うんですけど、本当にきっかけなんですね、食品を今扱ってるっていう部分、いくらでもこれから広げていける分野なんで、食品の中でもちょっといろいろと扱っていきたい。例えばその国内産であったら、農家さんとか、あるいはその水産業者さんとか、そういった部分とコラボレーションしていくような企画とか、あるいはそのアグリコン自体がその食品の生産の現場までタッチしていくような部分も面白いかなとは思ってるんですね。でそこまで考えていくと、もうその食品生産という分野だけじゃなくて、例えばグリーンツーリズムですね、その田舎の方に観光で長期滞在されて、そこでサービスとか、癒しを得られるっていうような組み方っていうのも今後できるかなというところで、例えば都市部の近郊の古民家であったりとか、いろいろ今活用されてない自治体さんがお持ちの資産なんかをこう活用して、例えば結婚式場であったりとか、ホテル旅館であったりとか、レストランであったりとか、そういったものを企画していくっていう取り組みを、ちょっと今後進めていきたいなと思って動いてるところですね。
食品からそう広がっていく感じがすごいですね。
そうですね、
地域のものを、なんて言ったらいいですか、特産品とか扱ってるからこそ、そういうなんか発想に至ったとかありそうですね。そうですね、はい、
美味しいもんいっぱい地方にありますからね。
そうですね、
そういうのはぜひぜひ、
食はみんな外せないですもんね。
そうですね、間違いないですね。で本当に食品って美味しいものっていうキーワードでよりよくできるものって世の中にすごく多いんですよね。本当に結婚式場なんかそういう分野だと思うんですよ、ホテルさんもそうなんですけど、すごくハード箱の部分にはお金をかけてらっしゃったりとか、サービスには力入れてるのに料理だけめちゃくちゃ残念とか、今までは結構そういうので騙せたつもりはなかったんだと思うんですけど、そういう面はあったと思うんですね。ただやっぱりどんどんどんどんお客さんが賢くなっていって口が肥えてくる中で、なかなかちょっともう箱はいいし安いしサービスもいいけどご飯おいしくないなんてちょっとありえない世界やなっていう、そういう部分に食品を切り口にして、これからどんどん飛び込んでいきたいなっていうふうに考えています。
ありがとうございます。
本当にもう食品の枠をすごい超えてっていう活動ですよね。そういう展開があるんですね。いや知らなかったですね、本当に。
そうですね、はい、もうほとんど好奇心の赴くままに。
いや大事なことですね。
はい、
はい、
はい、それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。バンテッドフリーの And I Sing です。どうぞ。
それではここからもう少し深く掘り下げて聞いていきたいと思うんですけど、まずその仕事をやられている上での苦労話であったり、はい、びっくりしたことについてちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、はい、まあ、やっぱりその仕事を自分でし始めるっていう部分ですよね。でその部分にやっぱりいろんな落とし穴っていうのは当然独立してからあったなっていうふうに思ってますね。でまあ、やっぱりその独立したぐらいなんで、もともと多少こう自分で営業ってやっていけるんやろうなっていう風な自信とかはあったんですけど、あ、独立してみるとその営業以外の仕事のウェイトの大きさをすごく感じるんですよね。まあ、日々今までだったらアシスタントの女の子がやってくれたような経理の仕事であったり請求書発行とかいろんな細かごました仕事も自分でやらなきゃいけない。で何よりもやっぱその経営者なんでそのお金回りの仕事ですよね。毎月出てきて入ってきてっていうお金がこう、ね、同じ流れで来るわけじゃないんで、その部分を先々まで予想してやっていかないといけない。でそういう中で例えばそうですね、本当に人間関係の話になっちゃうんですけど、はい、まあ、独立する前から仲良くさせてもらってて、で同じようにこう仕事を、まあ、パートナーとしてやらせてもらってた人から、はい、まあ、結果的にちょっとこう裏切りに遭うようなこととかもあったんですね。で非常にちょっとこう金額的にもいろいろ、まあそのね、商品の取引に関しての部分だったんで、はい、なかなか金額大きい損害にはなっちゃったんですけど、やはりその仕事っていう部分になるとシビアな面っていうのはあるなと、まあ、仲良しではやっていけない面っていうのも感じることにはなりましたね。
ある程度まあ距離を置くというか
距離ですね、まあ、はい、やっぱりちょっと自分の中でしっくりいってない感情とかはあったと思うんですけど、やっぱり自分の勘は信じるべきだなっていうところで、なんとなくしっくりいかないのに、はい、だらだらとこう付き合ったりその金額の大きい取引をするっていうと、はい、やっぱりちょっと良くないこともあるのかなっていうので、今まあその辺はちょっとしっかり人を見ようとか、はい、あと相手のことを理解しようっていうのはちょっと足りなかった部分として今頑張ってるところですね。
はい、まあ、それは独立されてからやっぱりいろいろと仕事があるということを知って、まあ、大変なことがあったということなんですけど、はい、その食品卸をされている時においてのものなんでしょう、その苦労話とか、
はい、
なんかびっくりしたことっていうのはありますかね。
食品卸の中ですか。
はい、
とですね、
はい、この肉違うとか
よくあります。
ありますか。
非常によくあるんですけど、非常によくあるっていうことにびっくりしましたね。
そうなんですね。
はい、はい、やっぱり市販のスーパーさんとかでその、はい、食べられる時ってやっぱりものすごい品質管理を経た後で、はい、消費者さんの手元に届いてるんですよね。
はいはい、
実はその前の段階とかその検査を得る前の段階っていうのは、はい、実はすごくラフな面があったりするんですね。はい、だからああいう部分っていうのは、はい、やっぱりこうバックヤードを見てしまうと、こんな適当な管理やってたところが最終的にこんな商品に仕上がってるのかっていうのは、さすがになんかこう腐った商品がどうのこうのなんていうのはないんですけど、やっぱりちょっと管理がルーズな場合とかっていうのは見えてきますよね。
はい、あ、そうですね。
はい、
ぱりそのまま職業でないとわからない面ではありますよね。
そうですね、はい、あの面白いのがその仕入れた商品の中に段ボールを開けてみると落ち葉が入った、
はい、
はい、食品工場から仕入れた商品に落ち葉が入ってる。
どういうこと、
どこで入る
、まあ、向こうさんにすみません落ち葉が入ってたんですけどって言っても、あ落ち葉入ってましたかってすいませんって言われるそれはちょっと違うだろうって、は
い、結局どういうことだったんですかそれは。
全くわからないんですけど、はい、おそらくは、まあ、その工場に原料が入ってくるときに、はい、まあ落ち葉が入ったんだろうと扉を開けたときに、はい、それが最後の最後までその発見されないっていうところがやっぱ問題なんですけど、あ、うん、やっぱりそれびっくり話はたくさんありますよね。
そうですね、すごいびっくりしますね、うん、開けて落ち葉って
落ち葉が入ってました、
まあ、化けるんかっていう話です。
衝撃的でした、
はい、あ、そういう話はあるんですね。
そうですね、
やっぱりまあ品質が悪いとかいうのはあんまりなく、まあ、あんまり管理の面とか
まあ、やっぱりあの価格なりですよね。そのとにかくやっぱ安くする商品ってなると理由もなく安い商品っていうのはやっぱりちょっと品質に問題があるとか当然あると思うんですけど、うん、やっぱりそのきちっとした商品を作るってその従業員さんにもコストかけないといけないんですね。働いてはる現場の方にも、
はい、あ、そうですね、
そうなってくるとその安売りっていうのはやっぱある程度の限度が出てくるんですよね、はい、品質管理のためのコストを払えるぐらいの収益を出しているか、はい、そういう意味ではちょっと安かろう悪かろうっていうのはある意味では一面まとえてるのかなっていう感じはありますよね。
やっぱり僕たちの口に入るまでにいろんな人が関わってるわけですよね。
そうですね、あ、でモチベーションの低い現場はやっぱ それなりの商品しか出てこないんで、あ、う
ん、まあ、みんなが気持ちを強く持って
気持ちを強く、
はい、取り組んだところはもういい最高のものが出来上が
る。そうですね、あ、はい、
そこら辺ってその、まあ、食品卸をされている上で工夫できる点とかっていうのはあるんですかね。
まあ、やっぱりあの結局人となりなのでどういうところと組むかなんですよね、
はい、
やっぱりどこまで行ってもその、まあ、その変わらないとかそのレベル、まあね、レベルが上がっていかないっていう部分、やっぱそういう会社さんっていうのはたくさん出てくるんで、
はい、
ただその取引先がそうだからといってこちらのお客さんにそれを我慢させるわけにはいかないわけじゃないですか、
はい、
どんなに仲が良くてもやっぱその商品に対するその要求っていうのは別物であるっていう、仕事は仕事っていう部分でそこは割り切って、
はい、
あのきちんとお付き合いするしかないですよね。
あ、
うん、やっぱ問題の多いところは、はい、あの素早く切り替えていくっていうのは当然必要だと思います、
は
い、
そこはやっぱり目利きの面であったりタイミングの問題とかも大事ですもん
ね。そうですね、
あ、はい、なるほど、はい、じゃあ続きましてコーナーの方に入っていきたいと思います。
はい、
Let's open the door to the future. Hello world, Peteraki.
それって
？ええやん。
このコーナーでは食品の卸売という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か得した良かったこととか得したこととかありますか？
はい、そうですね、2つあるんですね、
はい、
1つは、はい、自分が美味しいものに当たることが多い。
へ
え、やっぱりそのいろいろある中でも、ね、多少その食品っていう分野選んだっていうのには自分が食べること好きだっていうのがあったんですね。で食べることが好きな身としてはお客さんからこれサンプルとか、どこどこのお店美味しいよとか、で逆にその飲食店さんから問い合わせいただいた時なんかには当然こちらからお伺いしてご飯食べさせてもらったりすることもありますんで、
あ、
うん、そういう意味ではなんかこう本当にいいものとか美味しいものも食べる機会多いですね。
あ、はい、いいですね、はい、食の面ですごい充実してある。
めちゃくちゃ充実してます。ね、もうこの業界に入ってから体重20キロ増えました、ね。あともう一つはその結構友達からその食品関係でやっぱ相談されたりとか頼りにされることが増えたんですね。でやっぱり例えばその友達がそのバーベキューするからとかでちょっとお肉とかその辺調達してくれへんみたいに頼まれた時にやっぱりスーパーで買ってくるよりはまあ同じ値段出してももっといいものを出せたりとか、でそういった部分でありがたがってもらえることとかが増えた。明らかにやっぱ得してはるんでなんかこう喜んでくれるんですね。そういった部分は本当になんかこうこの仕事やっててこう、あ、 こう一般の人に対してもこうやって感謝してもらうことできるんやなっていうのは思ったところですね。
あんな人にも勉強できるんです、はい、羨ましい
聞いてるとお腹減りますよね。
いつも減りっぱなしです。
そこで新しいなんか出会いとかってあったりするんですか？
そうですね、まあ、その仕事柄の出会いっていうのはやっぱりその食品関係の方とか、やっぱりその向こうから問い合わせいただいた場合なんかってこっちが予想もしてなかったような場所にあるお店とかから問い合わせが入ったり、
どんなところですか？
いやもう本当に工場外にあるとか、一般のお店はしてないなんか弁当だけの店とか、いろいろ不思議なとこがあったり、あとその市販されてる弁当とかの工場さんであったりとか、もうそういうきっかけがないと入れないじゃないですか、なかなか。そういう、 こう裏側を見ながら勉強になるのは面白いなって、はい、うん、日々過ごしてますね。
じゃあ普段入れないところに入ったりっていうのが、
ま
あ、
そうですね、
いい面でもあり。
そうですね、あのスーパーの裏とか入れないじゃないですか、なかなか。
あ、そうですね、僕、入ったことないですね。
そうですね、なんかこう取引とか行ったついでにこうちょっと裏手入らせてもらって、これ何やってるんですかとか、 あれってどうやって作るんですかとか、気の向くままに質問ができるとか、 あれは面白いですよね。
結構自由な感じなんですかね。
自由ですね。
あ、そうなんですか、
はい、逆に楽しくないお客さんのところにそんなに行かないじゃないですか。楽しいところにはもうべったり行くんです、企画やってます。そう、
はい、いろんな出会いがあるんですね。
そうですね、こういう感じの出会いでよかったですか？なんかもっと違う出会いの話。
あ、いえいえ、すごい職人おろしであるからこその出会いかなって、感心しました。
そうですね、
はい、
それってエアのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Nian Project.
Finally, for the students, is there anything to伝えておいた方が良いことなどありますか？
はい、学生の方にお伝えしたいこと、まあ、自分のその学生時代を振り返ってということでもあるんですけど、まあ、これだけはやっておいた方がいいということが一つあって、はい、言葉自体はすごくよく聞かれることだと思うんですけど、なるべくたくさんの人に会っておくっていうことで、ただ僕の場合はそのたくさんの人会うって言ってもその質とかにすごいこだわりがあるんですね。どういう人に会って、まあ、振り返ってなんですよ、当時は全然意識してなかったんですけど、振り返ってどういうのが面白かったかっていうと、自分と連続性のない人に会うっていうこと、はい、サークルの仲間、同じ大学学科とか同じバイト先とか、はい、そういう部分って意識しなくてもつながっていくじゃないですか、
はい、
で自分の世界をこう広げてくれるとか、全然違う発想を取り入れるってことを考えた時に、もう本当に自分と連続してない全く突飛なところの人間関係を作っていくっていうのはすごく良かったなと思って、はい、で、まあ、僕の場合は本当に学生時代に、まあ、実はちょっとお芝居をやってたんですね。演劇やってた時にその営業でそのパンフレットに広告とかを取りに行ってきたんですね。そういう時に初めてこう社会人の方とお見せされてる方に知り合って、そこがちょっとこう自分が就職活動するとか起業する時にちょっと考えや影響を受けた部分もあったなと思ったりとか、今なんかもどんどんどんどん今自分と接点のない人と仲良くするために居酒屋で隣り合ったおっちゃんと仲良くなって飲みに行ったりとか、りとか、あと自分自身でもその経営者の会を今主催して、関西の若手経営者でみんなで情報交換をしながら新しいこう世界作っていこうじゃないかっていうの、はい、なるべくたくさんの人に会って、自分と全然違 う、 もう業種も興味も全く違ったっていいじゃないですか、はい、そういうところですかね。
なるほど、はい。
本日のゲストは株式会社アグリコンでアグリコンの吉本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。